今日は詩編83編とヨハネの黙示録11章です。詩編83編とヨハネの黙示録11章です。キム・エシュルン先生は、今日のお昼ごろヘルモンさんのところに行かれるそうです。ちょうど私たちが礼拝終わった頃でしょうかね、ヘルモンさんに行かれる。だからすごい疲れるまでが、イスラエルに疲れるまでが長い時間かかりましたよね。ですから本当に体も心も守られますように。そして、韓国の先生方もご一緒ですから、そこで本当に聖霊充満でですね、ヘルモンさんでいよいよヘルモンさんからカルメルさん、それからエルサレム、エリコとですね、本当に、イスラエルの隅々まで行かれる、そのことです。私たちも一緒に祈りでイスラエルまで、行きます。そして、皆さんのキメシロン先生のとご一行のために、本当に命がけでそこに行っておられますから、祈っていきたいと思います。それじゃあイスラエルの行っておられる先生方のために祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレリア、ハレリア、ハレリア、ハレリア、おー主よ、ハレリア、ハレリア、ハレリア、ハレリア、ハレリア、ララシャララララララ、ハレリア、ハレリア、ありがとうございます。おー主よ、本当に主の啓示を受けて、愛の行動を移されました。主よ、そこに行っておられるその先生方を祝福します、祝福します。おー主よ、聖霊様が働いてくださり、イエス様の御心通りに動かれますから、ありがとうございます。ハレリア、ハレリア、ハレルヤ、主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、良き神様、良き神様が共にいてくださることをありがとうございます。聖霊10万、イエス10万、御言葉10万で動かれますから、ありがとうございます。私たちに祈らせてくださってありがとうございます。私たちも共にイスラエルに今行っていますから、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、気候も主を守ってください。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編83編ですけれども、このところでもこの悪賢い計り事が行われていて、神をその黙っていないでください、立ち上がってくださいと。そして最後は神様に信頼して主を褒めたたえる、そういうところを見ていくことができます。神を沈黙を続けないでください、黙っていないでください、神をじっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対し悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています、さあ彼らの国を消し去ってイスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。ここにイスラエルの名がもはや覚えられないようにしようとこう言ったの告白してるんですけれども、本当にイランはこのイスラエルをもうこの地図からなくせと、そのようにして今も攻撃しています。5節、彼らは心を一つにして悪巧みをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ケバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。このようにですね、たくさんのその部族、場所の名前が書いてあるんですけれども、これをですね、私はもういっぱい書き込みしてるんですけれども、それぞれにこう国があるんですね。で、サウジアラビアとかパレスチナとかエジプトとか、それからとガザとかですね、いろいろな国をこう分かる人は分かるという感じですよね。そして本当にこの イスラエルの周りの国々、周りの国々が同盟を結んで、そしてもうイスラエルを全滅させようとしていた、そのことですね。アマレクっていうその言葉が出てきますけども、アマレクも神様が世々に征絶せよと言われているその種族ですよね。ですから私たちがここ全部こう見るときに、ああ、これも周りの国々、イラクも出てきますけどね、そこの周りの国々が同盟を結んで、もうイスラエルを消し去ってしまおうと、そうやって、いるそのところです。9節、どうか彼らをミディアンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしになりました。これもですね、この四式のところを見るとですね、このシセラっていうのは将軍ですよね、そして、こうヤエルの女性のところに逃げ込んできた時にですね、どうぞどうぞお入りくださいって言ってね、そしてこう休ませて、水を飲ませてくれ、水を飲ませたりして、そして毛布をかけてこうお休みくださいとか言ってかくまってやるんですね。それしてそのヤエルが鉄の杭を持ってきて、そのぐっすり寝てるそのシセラ将軍をこう殺す、そういう場面が出てきます。そして、ヤビンもその殺される、ヤビンも、カナンの王様ですね、そして殺されてしまう、そのようなシセラとヤビンです。10節、彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆ゼハブとツァルムナのようにしてください。これも詩式の中でこのギデオによって、殺される、そのような場面があります。12節、彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしよう、我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのようにあなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。ですからどんなにこう敵がですね、立ち騒ぎ悪だくみをしても、主がじっと見ておられて、そしてこの主が動かれる、そうすると必ず勝利するんですよね。ですから私たちもこの記事をこう読みながらですね、私たちにどんなにこの苦難困難押し迫って、ああもうこれでも全滅だと、もうそのように追いこう迫られるその時があっても、イエス様イエス様イエス様、聖霊様聖霊様とですね、主の皆を呼んで助けてください、救ってくださいと、そのように叫ぶ時に、本当にこの主が守ってくださる、そのところをこの詩編の中からずっと読み取ることができています。ですから詩編でこういうふうなことが書いてあったなっていうので終わるのではなくて、今の私たちにそれを適用する、そして、イエス様がどんなに偉大な方であるか、そしてどんなに私たちをこの罪をあがなって、そして許してくださって、そしてこの神の国を広げるためにイエス様が来られた、そのために私たちがまず救われて、イエス様を述べ伝えるものに今してくださっているということですね。本当に詩編を読みながら、本当にこのイエス様が働かれておられる、そしてイエス様の力がどんなに偉大な方であるか、私たちを時々こう試される、英語ではテストっていうふうに書いてあるんですけど、テストされる時があるんです。そして私たちもこう追いやられる時があるんですね。そしてもうこれで終わりです、助けてくださいという時に、パーッとイエス様が知恵を持ってですね、悪だくみを全部暴いてくださって、そして私たちを本当にこの 平和なところに置いてくださる。その時にイエス様のその素晴らしさ、恵みがよくわかるようになるんですね。だから私たちが時々荒野を歩かされる時もあります。でもその荒野を歩かされている時に私たちが不平不満言うんじゃなくって、何か意味がある、テストされている、だからこれを乗り越える力も聖霊様が与えてくださるというふうにしてですね、全部こうイエス様をこう見上げながら、イエス様の方向、イエス様の考えにどんどんどんどん自分をこう持っていくんですね。そうすると本当に後ろを振り返ると、ああイエス様が助けてくださった、聖霊様が共にいてくださって、知恵を与えてくださって、乗り越えることができるようにしてくださった、その信仰が本当に忍耐をこう養われて、そして、一段階こう信仰が成長する、そのような歩みを私たちが体験することができます。ですからこの詩編を読みながらですね、本当に私たちもこの祈りを適用していきたいと思います。16節、彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの御名を慕い求めるようにしてください。どんどんどんどんこう追い迫られていくとですね、こうもう助けてくださいと主を求めるようになるんですね。17節、彼らが恥を見いつまでも恐れおののきますように、彼らが恥ずかしめを受け滅びますように、こうして彼らが知りますように。こういろんなことがあって、そして、この主は生きておられる、主は働いておられるということをこの困難艱難の中で、こう叫び求めるときに、この主の存在を知ることができるようになるんですね。その名、主であるあなただけが全地の上にいます意図高き方であること。ですから、このいろんなことがありながら、このイエス様が全地を支配しておられるということが分かって、主の御名を最後は褒めたたえる、そのようになって、そして、この、イエス様の宣教命令である全世界に出て行って述べ伝えようというその宣教活動を私たちがすることができるようになります。ですからいろんな困難困難、この歴史を見るとですね、もうあります、もう絶対絶命、もうこれで終わりというようなところがありますけれども、主に叫ぶことをすると必ず主は生きておられます。私たちをこの暗闇の中から光の中へと私たちを移し替えてくださる。またその体験をするとですね、本当にこうイエス様は生きておられますよ、そして今はもう聖霊様が共におられますよ、だから一人ぼっちじゃないんですよ、聖霊様が共にいて知恵を与えてくださって助けてくださいますよっていうふうにですね、私たちが本当にこうイエス様を愛するその心で人々に述べ伝えることができるようになります。でこれが患難とか苦難を通ってないとですね、もうなんか当たり前、祝福されて豊かに暮らすのが当たり前のような感じで信仰生活していくと思うんですけど、私たちは必ず荒野を歩かされます。その時の態度が必要ですよね。イスラエルの民が出エジプトした時に、もう3日も経たずに、いろんな奇跡を味わったにもかかわらず水がないと言って不平不満言った、そのことによってもう1週間でカナンの地に行けるところ40年間もぐるぐるぐるぐる回らないといけないように主がされたんですよね。だから私たちがそういうことを学びながら、この自分が荒野を歩くときに、ああそうだ、これは主が何かを教えておられる、そして必ず素晴らしい緑の牧場に主が導いてくださる、そのことを信じきって歩くときに、いろんな苦難困難の中にあってですね、奇跡を味わうことができるんですね。そして一つの御言葉が私を生かしてくれる、そのような体験もすることができます。ではヨハネの黙示録の11章を読んでいきましょう。ここのところは この2人の証人が出てきたりとかして、すごくこう印象深いところです。そしてこの7年の寒暖が来ると言われていて、前の3年半の寒暖が終わって、あとの寒暖の3年半が来るところであります。一節、それから私は杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。計り竿が与えられたっていうんですね。このイエス様を信じるかどうか測る、その計り竿、それが神の聖女と祭壇と、また礼拝している人、その人を測れということでした。そして聖女の外の人はもう測らなくていいということですね。そして3節、2節のところまでですね、読みますね。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。42ヶ月というのが3年半なんですね。でこれは反キリストが踏みにじるということです。でそれから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間預言する。この1260日も3年半です。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。イメージしてくださいね。日本のオリーブの木があって、2つの燭台があるということですね。ここ私は教会の形っていうふうに書いてますね。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この場面もすごいですよね。こう彼らに害を加えようとするものがあると、火が彼らの口から出るっていう、その場面ですね。そして、人々は殺されると、6節、この人たちは預言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。これは私がですね、雨が降らないようにしましたよね。エリアがしましたよね。3年半雨が降らないようにって言ったら、そのようになりましたね。だからエリアを示しているというふうに書いています。また水を地に変え、その上思うままに、何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている。これはモーセって書いてますね。水を地にこう変えましたよね。それでモーセを指し示しているというふうに私はこう書いています。7節、そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。これがすごい場面ですよね。この底知れぬところから獣が登ってきて、その2人の証人と戦って、獣の方が勝って、その証人は殺されたって、これはもう殉教っていうふうに書いてますね。そしてこの後もすごいんですね。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。これも主がされているんですよね。この3日半の間死体をそのままにしておられて、もういろんな人たちが、世界中の人たちがその死体を見ていると。そして10節、また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。だからこの預言者が預言したそのことによって、人々は苦しみにあったんですよね。だからその 2人が殺された時に人々は喜び終わって互いに贈り物を贈り合う、まあ、こういうこともねあったっていうことですよね。この2人の証人がすごいその犠牲を払って、このしたんですけれども殺されてしまって、人々はもうその深い意味がわからないから喜び祝っているという、そのような状態を見ることができます。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。これもすごいですよね。3日半そのまま置かれて、もう死体も腐ってるその感じなのに、命の息、聖霊様ですよね、聖霊様の息がこう彼らに入るともう立ち上がった。そして人々はもうびっくりしたっていうことですね。で、私はここで教会のリバイバルっていうふうに書いてますね。もう私たちがもう信じられないようなことが起こるんですけれども、主はこういうこともされるんですよね。12節、その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。すごいことですね。もう彼らが見ているところで、そのここに登れという声が聞こえて、雲に乗って天に登った。もう本当にこういうことが起こります。13節、その時大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。もう大地震、今この日本でも世界でも起こってますけれども、結局私たちが生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。こういうふうになるといいんですよね。主が生きておられる、創造主が生きておられる、そして何か私たちに示されている、天の神、神様は生きておられるって言って、天の神をあがめたと、そういうふうになることを主は求めておられます。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。このようにですね、第七のラッパが鳴り響いたら天から声がして、そしてすべてこのイエス・キリストがこの世を支配されるようになったということですね。主は永遠に支配される、このことが今も生きています。イエス様がすべて今じっと見ておられて、まあ本当に戦争が起こったり、それから災害が起こったり、もう地震が起こったり、山火事があったり、もうすごいことが起こっていますけれども、そのことを見ながら主がもう支配しておられるということですね。主は生きておられる、揺り動かしておられる、そして揺り動かされない、イエス様イエス様イエス様とイエス様の中に入っていく人はちゃんと守られるという、そのところを今も主が示しておられると思います。ですから私たちは今こそイエス様の中へ中へ中へ、私たちの事情がどんなであろうと、また環境がどんなであろうと、イエス様を知っている者はイエス様の中へ中へ中へと今こそ入っていく、時が満ちたと言われてますね。そして神の国が近くになった、悔い改めて、福音を信ぜよと、そのようにもう今こそその声を私たちが聞いて、しっかりとイエス様の土台の上に立って、こう揺り動かされない私たちとなるように祝福します。また16節、それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。 死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。ここにですね、あなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、そこのところに敬虚って書いてるんですよね。地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。ですから私たちが敬虚されるそのこともここで表しています。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな雹が降ったとあります。ここのところに私がですね、黙示録の16章17、18って書き込んでるんですね。でそこを見たら同じようにですね、この神殿のところから声、雷鳴、地震、大きな雹が降ったっていうふうにしてですね、書いてありました。ですからこのところを見ながら私たちが本当に主が最後の最後の時は必ずこう救ってくださる。ですから私たちが大事なことは主の中に入る、そして主の御言葉に従順するっていうことですね。そのことをしたら私たちは守られる、最後まで守られる。だから今はこのヨハネの黙示録、本当にこう解き明かすのが難しいんですけれども、今生徒たちとも一緒に、それこそ小学校1年生から中学生まで一緒にこの学んでるんですけれども、私が注意しているのは生徒たちがですね、黙示録読んで何千人が殺された、どうしたこうしたっていうのがあって、怖い怖い怖いっていうその印象を与えないようにですね、いつもこういうことが起こるけれども主は必ず守ってくださる。だから私たちが大事なことは、今イエス様の中に自分が入っているかどうか、自分がもうイエス様の外でいろんなもう自分勝手な生活をしているかどうか、それはもう自分自身が分かります。ですから一番大事なことは黙示録を読みながらイエス様の中に入っていること、御言葉に従順すること、御言葉を告白すること、そのことをしていれば必ず主が守ってくださるということを強調しています。それじゃないと記事をずっと読んでいくとですね、もう殺された、もう地震が起こった、雹が降った、もう本当にですね、読み違えたらもう黙示録は怖い黙示録になってしまうから、私はそのところをですね、本当に読み違えないように注意して生徒たちと一緒に交わっています。で私今日ここさせていただいたんですけど、とっても難しかったです。それで本当に私がもういっぱい、もうこれはもう黙示録はもう何回もキム先生が教えていただいて、もう元の字が読めないぐらい書き込みしてるんですよね。だけれども私が今日こうお話ししたことが間違ってたらまた教えてください。書き込んでるからと思ってこういうお話ししていますけれども、もう何回読んでもですね、難しかったですね。主を助けてください、助けてくださいと言いながらここに立ちました。主を感謝します。もう本当にこう、キム・エシュルン先生がもう本当に命がけ、そして日本を愛する心、日本のリバイバル、もう40年間もですね、もうリバイバルされる、リバイバルされる、そう、こう宣言しながらですね、今日まで、来たんですけれども、主は必ず日本にリバイバルを起こしてくださいます。もうその時が来ています。そしてもう本当に、キム先生を考えるとですね、もう40歳でしょうかね、40歳前ですよね、にもう日本に来られて、 ご家族とともに、来られて、そしてもうダニエル先生も家族を持たれて活躍しておられるし、エリア先生も家族を持たれて活躍しておられるし、もうマリア先生はその背後でですね、本当に祈りで、サポートしておられるしですね、もう本当に私たちはもう感謝しかないですね、キム先生ご一家にとってですね、もうこんなに日本を愛して、リバイバルを本当に宣言しながらもう40年歩いてきてくださったこと、もう本当に、私たち自分自身を振り返ると、そんなに日本を愛していたかって思うようなその時がありますけれども、本当に、キム先生ご一家に感謝しながら、本当に主がもうあふれるばかりの祝福油注ぎをですね、そうやって日本を愛する人たち、また私たちにもですね、もうあふれるばかりの祝福油注ぎ、そしてもういろんな困難苦難荒野を通ってきました、しかしの信仰が欲しいですね。しかし私たちは祝福されました。もう経済的にも豊かになりました。経済もよみがえりました。人間関係もよみがえりました。環境もよみがえりました。私はこれを死聖所で祈るんですけどね、もうどんなことがあっても私たちもイエス様と共によみがえりました。経済よみがえりました。人間関係よみがえりました。環境よみがえりました。こうやってですね、宣言して私はこう手払うんですよ。そしてもうそれが成就しました。そしたらもうずっとね、もう心が豊かになってですね、また今日一日歩き出すというふうにしてですね、祈るんですけれども、主は私たちを本当に豊かにしようとしておられます。祝福しようとしておられます。そして私たちがイエス様を信じて歩いていくときに、仙台の祝福が保証されています。そのことを握りながらですね、今日も本当に、主の近くに、死聖所の中に入って、そしてまたたくさんの鳥なしの祈りをしていきましょう。ハレルヤ、主を感謝します。